今朝の聖書箇所は、旧約聖書、出エジプト記、1章、1節から22節です。出エジプト記、1章、1節から22節です。では、お読みします。さて、ヤコブと一緒に、それぞれ自分の家族を連れて、エジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとビニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちも、またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルは多産だったので、おびただしく増え、すごぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。ここで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子ならば生かしていくのだ。しかし、助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。それでは、今日はエジプトで増え続けるユダヤ人と題して、土橋先生にお話をお願いします。
こんにちは、お久しぶりです。一言お祈りさせていただきたいと思います。天の父なる神様、皆あがいます。こうしてまた、ニューヨークの皆様の前で、ズームですがメッセージをできることを感謝いたします。今、COVID で、苦しんでいる兄弟姉妹がいるといます。どうか本当にあなたが、癒しの手を与え、完全な癒しを与えてくださいますようにお願いします。また今日は、9月11日、ニューヨークの方には、本当に、こう思い出したくない、この記憶が蘇っている日でもあります。私たちは本当に、いろんなことを思い、人生を送っています。でもその中にも、神様がいい。どんな時にも神様がいい。そして私たちと共にいてくださることを忘れずに、すべてが益になる、すべてを益にしてくださる神様と共に歩んでいこうと、そういう思いを強くして、今日も、生きていきたい、今週も生きていきたいと、そういう思いでいっぱいです。これから、メッセージを始めます。どうかあなたの聖霊の力によって、私たち、ここに集うものが、聖書の方が示すことを、どうか本当にあんたからの思いとともに受け取ることができますようにお願いします。感謝します。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は今読みました出エジプト記のですね、最初の章、一章からメッセージをするんですけれども、出エジプト記はですね、モーセ五章 の第2番目の章ですね。第1番目が創世記で、第2番目の章、出エジプト記なんですけれども、まあ、作者はですね、モーセで、だいたい紀元前1440年に書かれたと、こう思われます。まあ、前半はですね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、イスラエルの民がですね、神の力を得て、こうエジプトを、まあ、脱出して、カナンの地に行く、そのことが書かれており、また後半部はですね、神とイスラエルの契約について書かれています。まあ、私は、まあ、ここの出エジプト記を読むときですね、もちろんこの内容が本当にですね、素晴らしい、本当にのもあるんですけど、400年ですね、エジプトで奴隷であったのに、まあ今日先ほど読んだとこ、そうですけど、どんどんですね、子供が増え続けたと書いてるんですね。そこにですね、本当にです、不思議な感じがするわけなんですね。なぜならですね、こう、日本はですね、自由な国であるのに人口が減り続けるからなんですね。こう、当時のですね、イスラエルは奴隷であったのにもかかわらず増え続けた。イスラエルとですね、自由であってもですね、人が減り続けている日本。非常にですね、そこにですね、大きな何かがある。パラドックスであるが、ですから何かがあるようにこう思います。まあ話は少し変わるんですけど、こう、江戸時代、の鎖国の時代にですね、こう開国しアメリカからですね、ハリス・ペリーというのが、来てですね、日米、修好条約、まあ、鎖国から開国してるんですけど、まあ、その、日米修好条約を結んだハリーさんがですね、この日本のことをですね、当時書いてる文章を見るとですね、まあ、日本はですね、確かにですね、野蛮なところがあると。婚約したりですね、男と女が婚約したり、一緒に風呂に入ったりする。とても野蛮なところがある。下品だなと思うけれども、誰もが幸せそうにしていると書いているんですね。そして、本当にこの鎖国をですね、こうやめて、開国して西洋化していることは、日本にとって本当に幸せなのかなというふうな、そういう思いを持ちながら、こう、西洋化。明治に入っていったそうなんですけど、この現代の私たちが考えるとですね、こう、鎖国のようなですね、情報が遮断され、こう、進歩があまりない時代はこう、辛いだろうと思いがちなんですけど、実は余計なことを考えずに生きていること、今生かされていることだけにこう、考えて生きている。これがですね、幸せではないかなとも考えるわけなんですね。それは、こう、一節ずつですね、見ていきたいと思います。一節、さて、ヤコブと、私の聖書で読んでいきたいと思います。さて、ヤコブと共にそれぞれ、自分の家族を連れてエジプトに来た、イスラエルの息子たちの名は次の通りであると、ってことですね。もう、ここで、この最初にさてって来てるのがですね、面白いですよね。この書物の最初にもかかわらず、さてっていうのが来てるのは、先ほども言いましたようにですね、これはですね、続きの話、いわゆる、創世記の続きの話だということがですね、よくわかると思います。2節、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤニン、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル、5節、ヤコブの腰から生まれた者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それから、6節、それからヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだと。このヨセフはですね、父ヤコブからですね、まあ、寵愛を受けていたのでですね、兄弟たちの妬みを買い、エジプトに送られます。まあ、創世記に書かれているお話です。しかし、エジプトでですね、まあ、頭角を現し、宰相にまで、なります。その後ですね、世界的な、飢饉が発生し、ヨセフの兄弟たちが食料を調達するために、エジプトに来たとき、まあ、ヨセフ、宰相であったヨセフはですね、自分の身を明らかにして、この、自分のお父さん、そして兄弟たちも家族がエジプトにですね、移住するように進めるわけなんですね。イスラエルの民はですね、こう、神様から与えられた、カナンの地から離れてはいけないということはですね、知ってたわけなんです。 しかし神はアブラハムに対して、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない地で、寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。創世記の15章に書かれています。のことを告げていました。だからアブラハムの時代からですね、神様はですね、そのエジプトに移住する。そしてそこにイスラエルの民が400年いるっていうことをですね、もう予言していたわけなんですね。また、ヤコブに対して神は、私の神、あなたの父の神であるエジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに帰り、また私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたを目を閉じてくれるだろうというふうにも書かれている。そう書かれているのでですね、もう決心してですね、エジプトに行ったわけなんですね。まあそこで、まあここに書かれてますようにですね、総数は70名というふうにですね、5節に書かれているんですけれども、まあ70というのはもうご存知のように、7×10 ということでですね、7も10も完全数なんですね。だから完全な形でですね、神の祝福のもとに、こうエジプトに行ったということです。7節、イスラエルのですね、人は多山だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた、と書いてるわけなんですね。このヤコブの家がですね、エジプトに移住したとき、こう、まあ、ヨセフの家族もいると、70名プラスヨセフの家族で75名しかいなかったわけなんです。しかし、神がヨセフに言った通り、エジプトではですね、イスラエル民族は増えてきて、モーセがですね、エジプトから連れ出す、まあ、の時を見るとですね、青年男子だけですね、60万人あったと書かれている。民数記の一章には60万人って書かれて、70人がですね、60万人に400年の間で増えたわけなんですね。まあ、青年男子で60万人ということは、それのこう、4、5倍、200万人以上がもういたというわけなんですね。まあ、その間に400年かかっているわけなんですね。まあ、アブラハムに対して神様が400年の年月が必要だった理由はですね、二つあるわけなんですね。一つはですね、こう、今言ったように、その、青年男子だけ60万人、いわゆるイスラエルの民が影響力を持つまで人数を増やす必要があったということです。で、もう一つはですね、カナンの地に罪が満ちるのを待つわけなんですね。この創世記15章16節には、そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであると書かれているわけなんですね。このカナンの地はイスラエルに対する約束の地であるからですね、もう、じゃあ返してくれと。そのまま行ったというわけではなくてですね、罪のない人をですね、殺し、罪のない人を追い出すということはできないと言って、そのカナンの地に住んでいるこうアモリ人の罪がですね、満ちるまで400年間待っていたわけなんですね。だから、神様はですね、応募だ、こうイスラエルのために応募だという人もいるんです、そうじゃないんですね。神様の計画はですね、どこから見ても完璧な計画になっているわけなんですね。そして、ここでこう、大切なのは信仰というのはですね、個人的なものである。皆さんも、個人が信じないとですね、いくらお父さんお母さんがクリスチャンであってもですね、クリスチャンにはなれないと。そして先祖の信道とは、信仰とは関係なく、個人としてやっぱり信仰を持つこと、これがですね、必要なんですね。しかし一方ですね、神様の計画は、必ずしも個人的ではあるとは限らないわけなんですね。どんなに個人的にですね、必死に神様を求めていても、この時のですね、イスラエルの人はですね、400年待たないと彼らはエジプトから脱出できなかったわけなんですね。だから、神様の計画っていうのはですね、こう、いろいろあるんだよと、個人の計画もあり、そして、その国民連帯、その世界規模での計画、 それらをですね、見ていく必要があるんだなということ。それがポイントです。8節。やがて、さて、ヨセフのことの知らない新しい王がエジプトに起こったと、書かれているわけなんですね。これはどういうことかというとですね、エジプト人はですね、これハム系民族、このノアのですね、子供にセムかハブ、ヤコブ、ヤペテっていうのがあるんですけど、その中でハム系民族なんですね。そしてユダヤ人はですね、セム系民族なんですね。しかしですね、こう、エジプトがですね、一時ですね、ハム系ではなくセム系の民族が支配していた時があったわけなんですね。それは紀元前1650年から1550年、のヒクソス王朝の時に支配していた。ヨセフがエジプトにいたのはですね、このヒクソス王朝の時代であり、だからですね、ヨセフを、イスラエルから来たヨセフをですね、最初にまでですね、こう、上り詰めた。同じセム系民族だったんでですね、イスラエルの民がですね、上ることができ、また、ヨセフの家族も移住することができたわけなんですね。しかし、その後、エジプトの支配はですね、セム系ではなくですね、ハム系に移ると。ハム系に移るとですね、やっぱり、エジプト人とイスラエル人は違う。それで、王はですね、イスラエルの民をそれまでのように優しく対応せず、奴隷としてですね、本当に厳しい労働を課すようになったわけなんですね。9節、彼は民に言った、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。10節、さあ、彼らを、賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。11節、そこで、彼らを、苦役に苦しめるために彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町、ピトムとラメセスを建てたと書いています。今言ったハム系になった王はですね、増え続けるイスラエル人に対して恐れを抱いてきたわけなんですね。まあ嫌ならばですね、このイスラエルの人をもう出て行ってくれと追い出せればいいんですけれども、この王はですね、このイスラエル人、ヘブル人ですね、ユダヤ人の有能さも知っていたわけなんですね。それで賢く取り扱おうと書かれているようにですね、反逆もせず、また逃げることもないような方法を考えたわけなんですね。それはユダヤ人が休まずに働いているかどうかを監視するものを置き、また、労働を増やすために二つの町に倉庫を建設させることだったんですね。まあ、この方法がですね、なぜ賢い方法なのかっていうのはですね、不明なんですけど、まあ、私の見解では、この、ファラオのため、このパロのための倉庫を作ったという、これがですね、賢い方法であったというふうに思うわけなんですね。なぜかというとですね、この働くためにはですね、やっぱりモチベーションが大切なんですね。こう、今こう日本ではですね、こう、ブラック企業とか、まあそういうことが言われてですね、労働時間の短縮、残業時間短縮とか言ってるんですけれども、まあもちろんそれも大切なんですけど、やっぱり労働時間や労働内容だけなくって、この労働の目的によって、何のために働いてるかによってですね、人間はですね、そのやる気が、こう疲れなりが大きく影響するわけなんですね。同じように、まあ、長い時間働いてもですね、人のためになる労働ならが我慢できますが、まあ、上司の自己満足のために、の労働なら、ものすごくこう疲れるわけなんです。まあ皆さんもですね、働いている方は、また過去に働いている方は、そういった経験があると思います。まあ私もそうです。その同じだけ働いてもやっぱりですね、仕事内容によってですね、疲れたり、全然大丈夫だという時があるんですね。で、パロはですね、そういう心情をですね、考えながらですね、このパロのための倉庫を作らせたわけなんですね。仮にこう、まあ、ピラミッドの建設、 あるいは、そういったこう宮殿の建設ならばですね、すごいものができ、私たちもその中の一員としてですね、建設の一日に加わったというですね、そういう思いがあって、苦しい労働である程度ですね、我慢はできるわけなんです。でもパロのための倉庫というとですね、なんだこう王が自分の満足のために作るもんだということで、やる気が出ない、そういうですね、やる気が出なくなり、まあ、子供がですね、作るのをやめさせようというふうに考えたわけなんですね。12節。しかし苦しめば苦しむほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。しかし王の思いはですね、全然ですね、反対の方向にイスラエル人は行ったわけなんですね。このパラの予想通りではなく、イスラエルの民はですね、苦しめば苦しむほどさらに子供を作り出したわけなんです。先ほども冒頭でも言いました、日本はですね、少子化がこう年々こうひどくなっています。本当にですね、私の頃はですね、年間200万人ぐらいの子供が誕生してたんですが、今はもう、まあコロナのこともあれば60万人になってですね、これどうなっていくんだろうと。20年後にはですね、もう1億人を割って、どうなっていくんだろうという、こう、多くの方がですね、もう日本の繁栄がですね、なくなっていくだろうと予測しているわけなんですね。まあ、いろんな理由がありますがですね、まあ、一言で言うとですね、親の姿を見るとですね、結婚して子供を育てることが大変そうに見えるから、自分たちはこう違う生き方を選ぼうということ、それが多いと思うんですね。もちろん、子供を作らない生き方、結婚しない生き方も大切だ。神様がそういうふうに召されているんだと大切ですけど、やっぱり、次の世代に残していくということもですね、本当に、大変であると同時にですね、喜びもあることで、そんなことはないと言いたいんですけど、やはりこう経験していないというのはやっぱりですね、なかなかこう今の世の中を考えるとですね、こうこれから産んでも大変だと思うと、そういうふうになっていくだと思うんですね。次の世代に子供を残すにはですね、やはりですね、ここであったようにですね、神様が何かのですね、力を与えていかないといけないんだというふうに改めて思うわけなんですね。まあそういう考えでですね、聖書に戻るとですね、この人々はイスラエルの子らに、この恐怖を覚えるようになったと。イスラエル人を恐れたと書いてるんですね。本当にですね、こんな奴隷の中で、苦しい生活の中でですね、こうそれでもですね、子孫を増やし続けていくにはですね、本当にそこにはですね、この神様の力、それがですね、働いているんだなというふうに、働いていたんだなというふうに、こう、思うわけなんです。神がヤコブにですね、私はそこであなたを大いなる国民とすると、言った約束を成就するために、神様がイスラエルのために子孫を増やす、この計画をしていたからなんですね。もちろん、イスラエルの民はそういうことが、神様の目のない知恵からが働いていることには、気づいてなかったんですけど、そうだったわけなんですね。だからこう日本の少子化に問題を戻したとき、それを打開するにはもちろんその保育園であったり、いろんなこう、施設をこう整えること大切なんですけど、やっぱり一番大切なのは、やっぱり信仰だと思います。保育園を改造しても焼け石に満ちであり、日本にリバイバルが起こり、信仰を通して多くの若者が、神様に帰っていくとき、この日本がですね、その状況にかかわらずこうしてですね、また、増え出していくんだと思います。13節ですね。それで、エジプトはイスラエル人に、過激な労働を課し、 14節、粘土やレンガの、激しい労働や畑のあらゆる労働などすべてを彼らに課す過激な、過酷な労働で彼らの性格を苦しめたとあります。エジプト人はですね、イスラエルの民にさらなる過激な労働を、課しました。この、王ではなくエジプト人と書かれているのは、王からイスラエルの民を監督するように任命された者がですね、独自の判断で行ったものだと考えれます。神の計画通り行ったとき、私たちは必ず迫害にあります。しかしそれでも進み続けたとき、祝福が与えられます。15節。エジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名は、シラフ、もう一人の名は、プアであった。16節、彼は言った、ヘブル人の女に分別させるとき、海台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺さなければならない。女の子ならば生かしておくのだ。ということです。エジプトの王はですね、過激な労働だけではですね、イスラエル人の数が減らない。いくら苦しい労働を与えてもですね、どんどんどんどん増え続ける。そこでですね、別の手を考えた。究極の策なんですね。それは、ヘブル人の男の子が生まれると、もう殺してしまうということなんです。女の子を殺さなかったのはですね、先ほどもこの人口の話を言いました。当時はですね、人口は青年男子の数を示し、女子は数に入れられなかったということなんですね。また、こう、ヘブル人の、助産婦は数多くいましたが、王よりも神に従った英雄として、ここのに二人の名前、シラフとプアの二人の名前が書かれているわけ。だからこう、もう一回言いますと、その、子供をですね、作らないように過激な労働をこう、イスラエルのために、課しました。パウロは。しかしそれでも、子供が増え続けた。それで究極の策として助産婦に命じてですね、男の子ができたら、それを殺しなさいというふうに命じたわけなんですね。17節、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにせず男の子を生かしておいた。18節、そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。19節、助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に死んでしまうのです。20節、神は、この助産婦たちを良くして、くださった。それでイスラエルの民は非常に強くなった。21節、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を、栄えさせたと書かれています。この二人の助産婦ですね、シラフとプアということは、神を信じて神を恐れて生きていた。それで、王の命令を無視して、ヘブル人の男の子が生まれても、殺さずに生かしておいたわけなんです。そしてそのことに気づいた王はですね、助産婦を読み出して問い出したところ、助産婦が、こう到着する前に、産んでしまうんですと、嘘をついたわけなんですね。ここでこう皆さんはですね、神を恐れているのに、嘘をつくのは良くないと思う人もいるかもしれません。しかしそうではないんですね。私たちが優先すべきなのは、御心が成就する。神様の思いが成就することである。神様は嘘をつくことを嫌いますが、神様がこの時に最も望んでいたのは、ヘブル人の男の子が殺されないようにすることだったんですね。だから、神の思いを優先して、こう、嘘をついたわけなんです。神は自分が命を与えたヘブル人の男の子が殺されることを望んでいないと、はっきりとパロに言った。それが信仰者としてのあり方だと思うかもしれません。しかし、それだとヘブル人の助産婦も妊婦もみんな殺されてしまい、 御心は成就しません。私たちのすべきことはですね、真理を伝えることではなく、御心が成就するわけなんですね。本当にですね、これ今言ったことはですね、本当に今アメリカの中でもですね、考えていくことが必要だと個人的に思います。まあ今はですね、このアボーション、中絶についてですね、まあ今こう政治についてもですね、賛否両論が、巻き起こってます。まあどちらをこう賛成するということは、まあ牧師という立場ではあまりは、こう言いませんが、本当にですね、こう、まあ非常にレアなケース、に、レイプされて妊娠した場合でも中絶を認めるか、そういったことも議論をされています。こう私はこう今言ったことがですね、ここでも適用されているのかなと思います。このまあ私も傍観者的にですね見るとですね、御心の成就ということの観点がです、欠落しているように思います。もちろんすべての命は神様が与えてくれたので、それを大切にしなければならないというのは正しい真理であり、それを公に認めること、それを広めることは、それが本当に見込めるかというふうに思います。見心は、神様を心から信じる人がですね、増えることであってですね、神様を信じてない人がですね、聞いて、神様なんて嫌いだと思えば、それはいくら正しいことを言ってもですね、それは御心の成就にはならないわけなんですね。まあ、皆さんもこう作文を書くときにはですね、5W1H が大切であるというのは、皆さんもご存知だと思います。5W というのはですね、Who, Where, What, When, Why。で、1H、How ですね。この御心にもですね、5W1H があると思うんですね。私たちはですね、多くの人はですね、What、いわゆる何が正しいのかだけに注目してですね、こだわるわけなんですね。しかし、それだけではなく、その正しいことも誰が、Who ですね、どのようなシチュエーションで、Where、どんなタイミングで、when、そしてどのような動機で、why、どのような言い方で伝えること。これも含めて御心なんですね。これがすべてですね、達成、されたとき、それが私は神に従ってます。神に従ってますと言えるわけなんですね。よく間違った人にね、こんなことは聖書では間違ってますからやめてください。と。いう人、まあ私もですね、つい言ってしまうんですけど、その時に思うわけなんですね。確かに聖書に書いている正しい真理、なんです。これは What なんですね。What はですね、御心なのかしれない。しかしそれが言うタイミングなんか、どのようにして言うのか、そういうことまでもですね、神様の思いに従っているのかというと考えた時ですね、その人を責めるような形、自分が正しいと思って言ったり、そして相手には伝わっていないんですね。だからそれは神に従っていないということになるわけですね。このように本当にですね、こういうことを考えてですね、生きていけないがいけないということですね。22節、ファラオはですね、自分のすべての民をに次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならないと書かれています。まあ、王はですね、ヘブル人の助産婦に頼んでも効果がなかったので、すべての民にヘブル人の男の子が生まれたらナイル川に投げ込むように命じるわけなんですね。これは、反ユダヤ主義、アンチセミズムの始まりなんですね。ユダヤ人が憎いということがですね、ここから始まったわけなんですね。これはこう、現在に至るわけなんです。最も有名なのはですね、ヒットラーが反ユダヤ主義でですね、アウシュビッツのようなことが起こってます。それはずっと今に起こるまでですね、起こっているわけなんですね。ローマの手紙の9章から11章に書かれているようにですね、 イエス・キリストを信じることによりですね、ユダヤ人も異邦人も平等に救われます。が、ユダヤ人が選ばれた民族であるという事実がなくなったわけではないということなんです。だから私たちは、まあ、ローマ書にも書かれてますね、ユダヤ人のですね、ところに接ぎ木されたこうものであるということ。だからこう、イスラエルのですね、ためにですね、祈り、イスラエルに、の平和のために祈るということはですね、私たちクリスチャンが、とって必要なことなんですね。この観点はクリスチャンにとってですね、非常にこう抜けている観点なんですね。もう、イスラエルも、ユダヤ人も、異邦人も関係ないんだと。こう信じる者だけは平等だと。もちろん信じる者は平等に救われているんですけど、イスラエルから始まり、そしてイスラエルに戻っていくという、その根本原理、それが大切です。そしてそれに反映したとき、私たち、こう祝福が失われ、それに従ったとき、この祝福が約束されるわけなんですね。どうかですね、こういうふうに、思ってください。それでは、まとめていきたいと思います。ポイント、4つあります。1つ目はですね、助産婦の信仰ですね。まあ、今お話しましたね、2つの助産婦の話をしました。ここで大切なのはですね、御心の成就を第一に、した。彼女たちは、御心の成就を第一にして、パロの命令を無視して、イスラエルの民が子供を産むことを助けたということなんですね。そしてパロに対して嘘をついたということです。もちろんこれバレると間違いなく殺されにもかかわらず、パロに逆らい続けたわけなんです。この御心を行うためにはですね、この世の権威を恐れてはいけません。助産婦のようにですね、この世の権威が間違った命令を出したときには、従う必要がない。しかし権威に反抗することも良くないということです。反抗することで神の思いは伝わるが、結局は御心が実践されないことが多いわけなんです。まあ、助産婦のように通常時はですね、嘘をつくこと良くないとはですけれども、嘘をついた方が御心が成就するんであれば、この時のようにですね、嘘をつく道を選ぶべきなんですね。私たちは、先ほど言いました 5W1H のところでも言いましたように、何をすべきかと、聖書の中からですね、真理を得出して何をすべきかだけにこだわっています。しかし大切なのは、御心が成就することでありですね。必要な時にはですね、その御心を神様の病状を優先して嘘をつくことも必要である。また、必要な方法、必要な手段も考えていくと。それが大切です。二つ目はですね、子孫を増やすということですね。子孫を繁栄ということです。イスラエルの民はですね、苦しめば苦しむほど、子供を作り、子孫を増やし続けた。そこには間違いなくですね、神様が介入していた。まあ、イスラエルの民はですね、どこまでですね、認識していたのかわかりません。神が介入していた。今本当にですね、日本の少子化問題になり、それが日本自体の、繁栄の終わりかになるんだと、まあいろんな方がですね、言ってますね。このまま増えなければ、日本の経済的な発展は終わるだろう。そのためにはどうしなきゃいけないのかと、いろいろ言っていますが、大切なやっぱり真の神に出会うということだと。私は思います。まあ、そんなことを言ってる人は誰もいないんですけど、このイスラエルの民のことを見ると、やっぱり神様が信じてことによって、こういった形でですね、その経済的な奴隷という身分にあっても、国、その人々が繁栄し続けた、日本のですね、これからの繁栄を願うためにはですね、やっぱりもっともっとクリスチャンが、神を信じる人がですね、増えること。そのために祈って、 ことが大切です。私たち、もちろん海外にいるものはですね、そういう働きが難しいと思う人もいるかもしれません。しかしそれは逆なんですね。外にいた方がよくわかる時がある。中にいるとですね、わからないわけなんです。だから私たちは日本のためにもっともっと祈り、それをこう、やっていかないと、福音を伝えていかないといけないということなんですね。三つ目はですね、アンチセミニズム。ここで言いました。こう、本当にですね、苦しみにあっても子供を続けるユダヤ人をこう見たとき、エジプト人の多くは、恐怖を感じ、迫害を行った、と書かれています。現代でも、このユダヤ人、イスラエルの人のことが、嫌いな人はいます。非常にですね、イスラエルの人が、こう、頭が良くってですね、ヘブル人が頭が良くって、それにまたしつこいわけなんですね。だからこう嫌いな人が多く、やっぱり反ユダヤ主義というのは未だにですね、継続しています。しかし、それは神の秩序をですね、否定する罪であり、許されるべきものではないということなんですね。私たち異邦人は、ユダヤ人から霊的祝福を与えてもらった。もともと救いはユダヤ人に限定されていたものを、この、こう、異邦人も救われるように、信仰することに、救われるように、こう、霊的祝福を分け払ってもらったんだ。だから、イスラエルの平和と救いのために祈ること。これが大切なんですね。まあ、アメリカがですね、ここまで繁栄したのも、その理由の一つとして、やっぱり、こう、アメリカがイスラエルの、こう、1948年のイスラエル建国の、に対して多く、こう、尽力していった。そこに、やっぱり、繁栄のですね、こう、原因の一つが、あるということなんです。どうかですね、やっぱりそのことも忘れないで、イスラエルのとこに今も、こう、争いが続いています。どうかイスラエルのことをですね、祈ることを忘れないでください。そして、神様ので計画ということなんですね。さっき、言いましたようにですね、神様の計画、ユダヤ人はですね、400年間奴隷としてこう、居続けた。それは神様の計画が成就するために必要な、期間であったわけなんです。そう考えたとき、こう、個人がいくら、こう、一生懸命信仰しても、どうにもならないことがあるわけなんですね。神様の計画は個人に対するものだけじゃなく、所属する組織、家族や教会、学校、国家、それぞれにあるんだということ。そういった自分の所属する組織、国家、世界についても、その御心が成就すべきこと、この祈るべきだと思います。まあ、今日はですね、9月11日、で、本当にこう、今、ご聞きになっているニューヨークの方にはですね、特別な思いのある日だと思います。そして、なぜ神様はこんなことをしたんだろうかと悲しい思いになる方もたくさんあると思います。もちろん神様が起こしたわけではありませんが、そういうことを許したのは神様でもあるとは思います。そして、それを通して一つ言えるのは、やっぱり神様がなさることの理由や目的をですね、探ってはいけないということなんですね。なぜならば、神様は私たちの思いをはるかに、超える存在であるからです。まあ、旧約聖書に呼ぶ記というのがあるんですけど、もうご存知のように呼ぶはですね、正しい、本当に信仰を回って正しい人でした。でも、本当にこう、様々なですね、災いが起きたわけなんですね。そして、こうずっとですね、どうして、この自分の災いがなぜ起きたのかというふうにこうずっと考え、続けたわけなんですね。多くの人は、その予分に災いが起きたのは、予分の信仰を試すために、災いが、起きたわけなんですけれども、それが予部が気づいたから、災いから解放されたというふうに思っているんです。そうではないんですね。聖書を読むと、 ヨブはですね、神様のなさることは自分には理解できないと分かった時に、災いから解放されたんですね。だからこう、私たち、冒頭でも言いました、いろんなものに縛りがあります。時間的な縛りもあり、あるいは因果律ですね。なぜ起こるんだと、何のために起こるんだろう。そういうことを考えて、私たちの人生は何のためにあるんだろう。なぜあの人は、そういったことばかり考えて生きなります。でもそういうことが解放され、神様がなさったことなんだから、神様が知っていることなんだから、いいことに違いない。最善のことに違いないと、生かされている。今生かされることに、喜ぶとき、それが祝福のもとになること。そういった思いを持ち、こう、400年の奴隷生活もですね、こうして乗り越えてきたんだというと思ったとき、私たちがあまりにも、この世に、影響され、そして、あまりにも時間的なこと、あるいは目的的なこと、原因的なことばかり、気にしていることがわかります。もっとそれから解放され、そして楽に自由に、生きること、そしてそれを願います。どうか本当に、この教会が、これからも、本当に主に守られて、豊かな子を本当に、恵みが与えられることを祈ります。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、9月11日にメッセージを取り継ぐことができたことを感謝いたします。本当に私たちの人生は、本当に、光が見えないとき、何をしてもいいのかわからないときが、たくさんあります。そんな時、なぜなんだろう、どうしてなんだろうと、本当に答えばかりを求めていきます。でも神様は、その理由を求めるのではなく、私にすべてを信頼しなさい。私がすることにすべてを信頼しなさいと言いました。どうか本当に、私たちは、状況が変わらなくても、あなたのに信頼して、あるとき、本当に心に平安があります。どうか私たちのイエス・キリストがいます。私たちの悩みや辛さを一緒に分かってくれたイエス・キリストがいます。どうか本当に、イエス・キリストと共に、苦しいときも嬉しいときも、あの立つときも一緒に、本当に、生きていきたい、あなたに委ねていきたいという思いで歩いていきたいと思います。どうかこのニューヨークの、日本人教会、この群れを守ってください。一人一人が、本当に、神様に伝えたい、神様の思いをもっとしてもらいたいという思いで、この集まりがあります。本当に尊い集まりは、神様は本当に祝福してくださいますと信じます。どうか本当に、この、集いを、守りを導いてください。祝福してください。すべてはあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。